昼食を終え、裏口から病院内に入ろうとしたとき、寝袋のようなものに包まれたものがストレッチャーに乗せられ運ばれていることに気がついた。
ケンシ、
いた。結構な勢いで肩がぶつかったため、三ツ定はよろけた。
あ、すいません。
彼はとっさによろめく三ツ定の体を受け止めた。
おっとっとっとっとっと、すいません。ちょっと急いでて。
いえ。お互いが胸につけているネームプレートを見る。三ツ定に体当たりをしてきたのは法医学の助教だった。
あ、三ツ定先生ですか。
あ、はい。彼は改めて三ツ定と正対した。
残念です。
え？
あ、そうですか。先生はまだご存じないんですね。
何のこと？
天宮先生です。
え？
今運ばれていったの天宮先生ですよ。
え、ちょっと待って、どういうこと？
わかりません。今から自分が検視しますんで。
三ツ定はとっさに彼の手を掴んだ。
ちょ、先生、本当に自分今すぐ行かないと。
なんで？先生が。
だからわからないんです。まあ警察からの話ですと、自宅で洗面器に顔を突っ込んで死んでたそうです。
え、それって自分で？
まあ普通に考えたらそんな死に方はできません。
まさか。
だからそれを調べるんですよ。
三ツ定の手を振り払った彼は駆け足でその場から立ち去った。
雨宮先生が殺されただって。まずい。不測の事態だ。あ、ちょっと待って。ってことは、あれとか管理どうなってんだろう。
ポケットから携帯を取り出した彼は、メッセージアプリを起動した。
不法。雨宮先生が亡くなりました。うちの病院でこれから検視に入ります。
しばらくして返信が来た。
嘘でしょ？いいえ、本当です。
検視って、どうして？
自宅で遺体が発見されたんです。どうも殺された疑いがあるようです。
殺された？
はい。
なんてことだ。
曽我先生は雨宮先生のあれに関する資料の管理ってご存知ですか？
人が亡くなったというのに、あなたは資料の管理に関心があるということですか？
先生の死と資料の件は別です。
あれは先生が個人で管理されてるはずです。
個人ということは自宅ですか？
そこまでは把握していません。第一、それを今でも雨宮先生の方で保管されているかどうかも。
三ツ定先生？
はっ。
自分の名前を突然呼ばれたため、三ツ定は大きな声で反応してしまった。
あ、ちぐさくん。
大丈夫ですか先生、こんなところで。
君こそ、こん、
なところで。
さっき偉いさんがぞろぞろこっちの方に来てこっそり追いかけてきたら。
あ、そう。
やっぱり雨宮先生なんですか。
なんだ。千草君、もう知ってんのか。
はい。はあ、雨宮先生は三沢先生の恩師。残念です。
この千草の言葉に三定はうつむいたままで反応しなかった。
先生？先生、大丈夫ですか？
うるさい。黙れ。
え？
恩師なもんか。あんなもん死んで当然なんだ。さあまあ見さらせ、色ぼけじじい。
先生、どうしたんですか？
突然の暴言。それに、言葉に引っかかるところもなく、鼻をすする様子もない。普段では考えられない三定の様子を目の当たりにして、千草は彼のことが心配になった。
どうもこうも、自分の気持ちに素直になっただけさ。先生。
千草君。
はい。
君、
雨宮先生のところに行ってちょっと調べ物してきてくれないか。
え？
君、あのじじいの丈夫だろ。
え、何言ってるんですか、先生。
嘘つかなくてもいいよ。
知ってるよ。
学生の時から上に取り入るなんてなかなかの政治力だよ。
三定はそう言うとポケットから一枚の写真を取り出した。そして千草を羽交い締めにしてそれを見せつける。
何なんですか先生。
残念だよな。
待ってください。
せっかく取り入ったってのに勝手に死にやがって。今まで下の世話散々やってきたってのにぽっくり生きやがってさ。まったく。研究に関しては中途半端なくせに下のことに関してだけは探求心が半端ねえじじいだったな。抵抗を示していた千草の様子がおとなしくなった。彼の目はうっとりとしている。
はい。
でもこんなところで足がつくのは困るんだ。完璧にしておかないと。
そうですね。
この間君久我のところに資料を届けてくれただろう。
はい。
あれは雨宮から入手した写しだ。原本があいつの自宅かどこかにあるはず。
わかりました。自分が探してきましょう。
さすがだね千草君、物分かりがいい。羽交い締めにしていた腕をほどいた三定は千草と向かい合った。
千草君、君は雨宮の愛人だ。そのあたり間違わないように振る舞ってくれ。
わかっています。守備よく行けばご褒美をあげるよ。千草は軽く頭を垂れその場を後にした。
となれば曽我は早めに消さないとな。
でも曽我が消えるとなると僕のところにもおのずと捜査の手は伸びる。
なるほど。時間がないってことか。
三定はその場で電話をかけた。
ビショップ、俺だ。
だからあれだけ直接電話かけてくるなって。
頼みがある。
なんだ？ナイトの件なら。
違う、それはもういい。
おい、どうしたお前、話し方が随分あれじゃないか。
曽我を消せ。
え？
悪いことは言わない。すぐにあいつを消すんだ。
なんで？
雨宮が死んだ。話は後だ。あれのことが曽我から漏れるとまずい。こっちは雨宮周辺の証拠隠滅の手を打った。
わかった。すぐに取り掛かる。
早急に。
任せろ。
電話を切った光貞は力なくそこにひざまずいてしまった。その瞬間、とっさに物陰に隠れる者がいた。
なんで？嘘でしょ。
看護師の木下だった。
五の線3、いかがでしたでしょうか。このお話は毎週土曜午前5時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想がありましたら、ツイッターやお問い合わせお便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせお便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきます。五の線1のリメイク版も同時更新しています。よかったらそちらの方もお聞きくださいますと嬉しいです。それでは皆さん、また来週。ごきげんよう。